薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、ありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地でございます。FM ウィング本スタジオより生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、FM761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただければありがたいなというふうに思います。お待ちしております。まあ、ここ近々ですけども、まあ、どんな感じで過ごしてるかっていうと、なんとなく、まあ、11月も後半になってきてですね、まあ、12月、年末、師走の匂いがですね、こう、ちょっとこう、漂ってきてるのかな、という感じがしております。まあ、夏の間ですね、開催をしておりました、帯広歩行者天国。まあ、こちらの方でですね、まあ、忘年会をやろうか、ということで、まあ、企画がありまして、まあ、早々に忘年会が、まあ、開催されましたと。ということなんですが、ちょっとこう面白いなと思ったのがですね、まあ単なる飲み会忘年会だったんですが、まあくじ引き、景品をですね、持ち寄ってくじ引きをやろうかということで、まあやりまして、まあ外れくじなしということと、まあスペアに余分がですね、何本か5、6本あったのかな。まあそれをですね、まあこの中で体重が一番重い人とかですね、まあいろいろこう、くじ引きをやる担当のお姉さん二人がですね、アレンジしながら、まあ、結構こう盛り上がったかなということで、まあ、来年もね、またなんかこう、趣向を凝らしてやってみたいなという感じがしておりますね。まあ、これから忘年会シーズンに、まあ、入っていくわけですが、まあ、こういうね、ちょっとこう余興も取り入れるといいのかなというふうに思いましたね。まあ、そうですね。まあ、ネズミのね、話、毎度毎度こうやっておりますけども、いよいよこう冬になってまいりまして、ネズミがですね、どんどんこうハウスの中に穴を掘りにやってきております。まあ、そこら中ネズミの穴だらけということで、まあ、新しく来た猫がですね、まだちょっとこうネズミ取りそうにないんで、猫の排泄物をネズミの穴のトンネルの中に押し込むというね、ちょっとこう嫌がらせ的な手法を、やりながらですね、まぁ、ちょっと変化はあんまりないんですけども、なんとなくこう楽しい感じになりますね。猫の糞尿作戦みたいな感じでこうやっておりますけどね。あと、暦的にはですね、11月23日といえば、勤労感謝の日、信じ事でいきます。と新嘗感謝祭ということになるんですが、私がおります愛国町には愛国神社がございまして、毎年22日はですね、新国感謝祭で、1年の神事ごとの中で最大のこうイベントという位置づけになっておりますね。今日も朝から、ご奉仕出席ということでね、境内の掃除だとか、あと拝殿のねセッティングとかもやらせていただきました。まあ、いよいよね、気温も、氷点下になったりとかね、プラスも1度とか2度とか、まあ、そんな天気予報になってきましたんで、まあ、早々に、 水回りのね、処理をこう、ちょっとやらないかなということで、まあ、雪がまあ、積もってましたけど、水回りをですね、全部こう、片付けて、まあ、給水のホースとかね、井戸の水を落としたりとか、止水栓を点検したりとか、まあ、そんなことをやっておりました。ですね、素敵なおはがきをいただいております。実はですね、前回、ちょっと、間に合わなくて、お読みできなかったので、大変失礼をいたしました。それとですね、今回の文に合わせて、今回の文でまたいただいておりましたんで、都合、二つ、読ませていただきたいと思います。クリキンディさんですね、いつもありがとうございます。前回、お読みできなかったのが、こちらですね。まあ、スタンプは、これなんだろう。結核をなくそうというね、スタンプ貼っていただきましたね。結核の話もね、ちょっとこうしたかったのがあったんですけど、読ませていただきます。種子法廃止。原種が遺伝子組み換えの種で汚染される。想像するだけで背筋が凍りつきます。種苗法廃止と聞いても、自分の生活にどのように影響を及ぼすのか、クエスチョン。具体的にイメージしがたい人も多いのではないでしょうか。この問題は自分だけでなく、大きな我が子の世代、その先へと続きます。安全な種があってこその安全安心は、作物です。書いていただきました。いつもありがとうございます。まあ、種子法廃止のことなんですけども、これはですね、ちょっとまたこう、時間をとってですね、お話ししたいなと思うんですが、非常に、審議されることなく、いとも簡単に、この種子法を廃止するということで国が決めてます。で、報道もあんまりされてませんし、まあ、ネット上ではですね、非常にこれは危険なことだということで、情報を発信されている方が何名かおられますけども、なんて言いますかね、みんなが関心持たないように、ちょっとこう仕組まれた感じもあるので、これについてはですね、ちょっとこう後日でもこう時間を取りながら、お話をさせていただきたいなというふうに思います。書いていただいたようにですね、種はもう非常に大切なもので、私たちの生活を継続させるためにはですね、何が何でもこの種を大事に、保存をして継続させなければいけないんですが、そうできないように、仕組まれてきているというところがちょっとこう見え隠れするので非常にこう危険な状態であるということを感じております。それから、今週の、今回の放送に合わせていただいた、おはがきです。まあ、スタンプね、お猿さんの親子のスタンプつけていただきましてありがとうございます。これ、キンディさんね。猫、予定通り、予想通り、行方知れず、戻りませんか全然、残念。今頃、こたつの中でしょうね。まあ、多分、座敷猫を通してね、お姫猫待遇で、まあ、飼われてるのかなというふうに思ってますけど、人気目、キジトラ、良きパートナーに、なれるでしょうか。ところで、冬の間ネズミは冬眠する。エネルギー消費を防ぐため、餌を蓄えその中で冬眠というよりは、じっとしているそうですが、自然栽培の畑は耕さないから土もふかふか、トンネルも維持できるし、気温も高い。そうなると、やはり天敵の猫の手も借りたいところですね。さらに冬も、凍らない土になると、極楽書いていただきました。まあ、今回ね、2回目に来てもらったキジトラのメス猫ですけども、ちょっとこう、動きがですね、非常にこう、緩慢な感じで、ネズミを本当に取るのかなと、 いうことで、ちょっとこう、ね、心配をしております。まあ、時折ですね、ハウスの中に入れて、こう、トレーニングさせたりはしてるんですが、一応、ハンティングの構えはするようになってきております。まあ、これからちょっとこう期待したいと思いますね。本当にいつも、ありがとうございます。それでは、曲の方に行きたいと思います。こちら。1曲目、ビートルズ聴いていただきました。ですね、まあ話はちょっとこう、収穫の話になるんですが、まあ豆狩りがですね、まあ10日間の、まあ、日程でずっとこう作業してたんですけども、ようやく昨日ですね、まあ皆さんの協力のもとに、無事終えることができました。まあ非常に、まあなんて言いますかね、地味な作業でやりたくない作業だと思うんですけども、まあ途中ですね、若手が手伝いに来てくれたり、まあ家族4人で手伝いに来てくれたり、いうことで、まあ無事終わることができて、まあ本当に良かったなというふうに思いますね。まあその豆狩りが、まあいかほどのものかというとですね、大体、100メーターかける100メーターぐらいの場所、まあ、1万平米なんですけど、まあ、そこにあるですね、豆はですね、草の中にこう生えてるわけですね。で、草をかき分けながら豆を探して、一株ずつ釜で買って、取り出して、それを仁王積みの台と言われるね、火の枠の台にこう積んでいくんですが、大体ですね、一本の船が200メートルあるんですが、その一本狩るのに2時間かかるんですね。で、その、船が全部で65本だったかな。まああるんで、計算すればまあそうかなんですけども、草のひどいとこもあり、そうでないとこもあり、倒れてるものもあり、っていうことで、まあ非常にこう変化に富んだ中をですね、まあ地味にこうコツコツこうやるという作業なんですね。で、普通だったらまあやりたくないなというふうに思うんですが、私がですね、98年にこちら、十勝に来た時に、帯広市が、運営してます農業技術センターというのが川西町にあるんですね。で、そちらに、非常にこう、経験豊富な、指導員さんがおられまして、川田さんという方で、昭和5、4年生まれの方だったと思うんですね。まあ非常にこういろんなことを経験されてた方で、こう地味にですね、コツコツやらなければいけない作業が、まあ時計であるわけですよ。で、そういう時にいつもこう言われるんですね。やればいつか終わる。やらねば終わんねえ。そして誰も助けてくれない。助けてはくれない。ということをこう言われるんですね。で、まさにその通りで、まあ、その言葉をですね、まあ、今でもそうなんですけど、地味にコツコツやらなければいけない作業の時にはですね、それをこう思い出しながら、まあ、やればいつか終わる。手を止めればその分遅くなる。 まあ、おしゃべりしててもいいんですけど、手は止めずにですね、ひたすらこう、やると。そうすると、前に進んで、いつか終わるということになるわけですね。で、まさにその通りで、まあ、雨が降ったりとかね、まあ、なので、まあ、2週間、もうちょいですけども、日数かけながら、まあ、ついに終わったな、という感じですね。で、まあ、今年はですね、おかげさまで、豆のこう仕上がりも良くって、ずいぶん、収穫量あるんじゃないかな、ということで、まあ、予想収穫量だとかね、まあそういうのもこう出て、まあそれをこう描きながら、まあどんなことになるかなという予想をしつつ、まあ作業をやって、まあ無事終えることができました。まあ一部ですね、脱穀して、まあ選別をしてるんですが、まあ例年に比べますと随分、ぶどまりもいいし収穫量もあるなということで、まあこの先ちょっとこう楽しみかなという感じですね。それでは早速行きたいと思います。こちら。バナナロード聞いていただきました。まあ、何回かですね、インターネットで、物を売るということの話をさせていただいたと思うんですけども、まあ、今年もですね、春先に、元テレビの番組制作をやっていましたという方が来られてですね、ぜひということでまあやったんですが、結局は販売数ゼロということで、 まあ、随分やりとりをしてですね、文書の構成とかを、まあ、10回以上はやったと思うんですけどね。まあ、残念な結果かな、ということで、まあ、終わったんでしょうね。で、また新たにですね、ちょっとこう話が来まして、楽天というのがあるんですけども、かなりな大手ですね。まあ、そちらで販売どうですかという話だったんですが、まあ、非常にですね、出店料が高額であるということがこう言われてまして、まあ、それほど興味はまあなかったんですけども、今回はですね、有機栽培のものをぜひ、扱いたいというような話で、特別に、まあ、リーズナブルな、プランをですね、まあ、提案されたので、まあ、やってみてもいいかなと、それほどリスクはないんで、ということで、やることに決めました。で、先日からですね、いろいろこう、準備に入るんですが、今までですね、インターネットでこう、物を販売するということで、まあ、かなりな、手間、資料の提出だとかね、画像だとか、まあ、農場のね、様子を、まあ、書いてもらったりとか、まあ、そういうやりとりがこう、非常に大変だったんですね。で、まあ、非常にこう、厄介なものだという認識はまあ、あるんですけども、今回ですね、この楽天さんのこうやり方っていうのは非常にこう分業制度が確立されていて、契約に関することは契約担当の方、それから準備するのは準備の方、まあ、全部こう分かれてるんですね。で、まあ、非常に、親切に分かりやすく、教えてくださって、その通りにやればできてしまうという感じなんですね。で、今日もちょっと、営業を開始するにあたってですね、その準備のやり取りをしましょうということで、日にちと時間が、あらかじめこう設定されて決められてということで、双方了解の上、やり取りをするんですが、電話がかかってきます。で、電話でやり取りをしながら、パソコンの画面を開くんですね。で、お互いが同じ画面を見るんですが、こっから先がちょっと、私も初めての経験だったんですけども、楽天のオペレーターさんがですね、リモート作業ということをされるんですね。私のパソコン上に、そのオペレーターさんが示す矢印が出てくるんですね。ここです、ここ。これをこうしてくださいと。なんかこう映画のシーンでこう見たようなそんな感じでこうやられるんですね。で、小一時間、そうやってこうやり取りをしながら処理をしていくということで、まあ非常にこうわかりやすく説明されてですね、会社仕組みがあるもんだなということでちょっとこう驚きながらですね、まあ指導に沿ってやっていればこう終わってしまうと。いうことで、全部記録も残りますし、あ、すごいもんだな、ということで、驚いておりました。まあ、これからですね、どういうものをどう扱うか、商材をですね、どういうふうに扱うかっていうことを、まあ、やっていくんですけども、明日かな、また、同じことをですね、やりながら、こう、指導をいただいて、まあ、やるという予定になっております。まあちょっとね、どんな展開になるのか、まあ楽しみだなというふうに思っておりますね。で、今回はまあ、豆の収穫量がですね、結構あったということで、まあこれをちょっとこう世の中に出していきたいなということで考えております。まあまたスタートすればですね、その様子とか、またこちらでご案内できるかなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。 豆の話がね、続くんですけども、豆を刈ること、まあ、これ豆の、まあ、収穫ですけどね、非常にこういろんな方法があるんですね。で今日のですね、愛国神社の、新国感謝祭の準備で、まあ、神社行ってたんですが、まあ、地域の人たちがですね、たくさんこうお手伝いに来られてるんですね。で、まあ、話題、落ち葉の掃除とかしながら、豆の刈り方の、こう、話を、何人かの方が、こう、されてたんですが、まあ、どちらのうちもですね、今やコンバインを使われるんですね。で、コンバインっていうのは、刈りながら脱穀をして、中の豆だけをタンクに溜めていって、それを、どっかに、こう、移し替えると。いう機械なんですね。非常にこう優秀でコンパクトで、まあ作業も早くて楽で、まあ乗って操縦するだけみたいな感じのオペレーター一人いればそれで終わるという感じなんですね。で、これで、あとこう収穫を増やすには、まあどれぐらいの巻き方をするか。非常に、密植、たくさん種を巻かれる。っていうことをこう言われてました。で、まあその話を聞いていて、まあへえという感じなんですけどね。まあうちはって言ったら3世代前ぐらいの、やり方で、まあやってるというのがこう現状なんですけどね。でも一応こううちもですね、機械がありまして、豆を刈るだけの機械。それから刈って畑に倒していった豆を拾いながら脱穀をする機会あるんですね。で、最初の頃に、これ、機械屋さんとも相談したんですけども、うん、これですね。まあ、その時代、その頃でもですね、まだ使ってる人はいるかなということで、まあ、それをお願いしてですね、その機械を、用意したんですね。で、まあ、かなり高額な、まあ、うちの中では高額な部類に入ると思うんですけども、実はですね、この機械もほとんど使えてないというのが現状なんですね。豆を刈る機械、キャタピラー、ゴムのキャタピラーでですね、畑にこう入りながら、こう回転したハーベルですね。 畝に沿って生えてる豆を買っていってくれると。刈りながらこう落としていってくれるんですね。ただ、まあ草がひどいもんですから、なかなかこの瓶カッターも使えないということと、そんな状態ですから、拾いながら脱穀する機械もですね、実は使えないということで、ほとんど使えてないですね。で、まあ脱穀機だけはですね、収穫して庭積みにしたもの。まあこれを脱穀するのには、これがなくてはダメということで、まあ使うんですけども、まあこの豆を刈る機械、それから拾いながら脱穀する機械、これをなんとかこう動かしたいなということで、畑のこう管理の仕方、まあこれをいろいろこう工夫しながらアレンジしながらこうやってるんですが、来年こそはと言いながら、だいたいこう毎年同じパターンで手で刈ってるわけですね。で、来年はまあ本気でまあちょっとこうやらないかなということをこう考えております。で、ところがですね、もう3世代前ぐらいのこう機械なんですね。で、今時もう使う人もほとんどないということで、この機械メーカーさんが、近年廃業されたということをこう聞きまして、やっぱりこう時代の流れというかね、まあちょっとこう寂しさを感じましたね。うちはこれを使うために、もういろいろこう考えてアレンジしながらやってるんですが、機械屋さんが辞めちゃったと。いう、ちょっとね、こう、悲しい感じが、こう、しておりますけどね。まあ、この機械、大事にこう、使ってですね、まあ、壊れても、まあ、修理しながらですね、ずっとこう、使っていきたいな、というふうには思っておりますけどね。まあ、その豆の、こう、栽培の仕方も、農法を確立して、栽培体系とかですね、もう、その辺も、こう、ちゃんと、やっていけたらな、というふうに思っておりますね。それでは曲いきたいと思います。こちら。
My way.
はい、リンダ・ロンスタッド聞いていただきました。まあ、先頃ですね、ちょっと車がいよいよこうダメになってしまいまして、入れ替えないかなということで、車を入れ替えました。まあ、どれぐらいダメになったかっていうと、エンジンが3気筒なんですが、1気筒がダメになって、まあ、ハンドルもどうかなという感じでしたね。で、あとはですね、ちょっとこうエンジンの語りが悪かったりとか、まあ、ちこちこう不具合がいっぱい出てきまして、まあ、車屋さんにお願いをしてですね、ちょっと良さげなやつを探してくださいということで、まあ、お願いをしました。まあ、私はですね、K の貨物車が非常にこう、扱いやすくて、こう、好きなんですけども、やっぱ、人気があるのか、なかなか物がないんですね。で、まあ、随分こう、探していただいたんですが、かなりいいものがこう、出てまいりました。で、まあ、私は大体今まで、もうボロボロの車ばっかりだったので、ちょっとこう、綺麗すぎるよね、ということで、まあ、ちょっとこう、使うのにですね、こう、気が引けるぐらいの感じでしたね。まあ、じゃがいもとか掘ってですね、土のついたカゴをですね、そのままボンボン掘り込むというのも、ちょっとこう、気が引けるような、そんな感じでした。で、まあ、何週間かも乗ってるんですけども、まあ、ちょっとこう、燃料をよく食うよね、ガタイの割にはよく食うよな、ということで、こう、いろいろこう、調べてたんですけども、非常にこう、オカルトチックなですね、チューニングの仕方があるということで、前からこう調べて知ってはいたんですが、どうもやる気にならなかったんですけども、今回ほとんどリスクがないんで、ちょっとやってみようかなということで、やってみました。まあ、どんな感じかというと、アルミのテープをですね、ちょっとこう尖った形にこう切り抜きまして、それを車の四隅に貼るだけという、なんじゃそれみたいな感じなんですが、やってみました。で、まあ、やるついでですから、エンジンにもですね、まあ、それが作用するように、吸気側、排気側、燃料側、それからバッテリーの電気側、もうありとあらゆるところにこうやってみたんですね。で、まあ、数字では多分出ないと思うんですけども、非常にこう、軽やかな感じになったような気がしております。で、おとついですけども、ちょっとこう、夜ね、濡れて、雨で濡れてて、気温が下がって、まあ、凍結気味だったと思うんですけど、なんか軽やかすぎて滑ったような気もしましたね。まあ、ちょっとそれの対策も、まあ、あるようなんですけども、一番気になるところの、その燃料の消費率、これがどう変わるかなと。いうところを、まあ、計測中なんですけども、まあ、残念ながら、こう、バッテリーをですね、メンテナンスしたときに、何キロ走ったかっていう数字が消えちゃったんですね。あ、またやり直し、みたいな感じで、またちょっとこう、先送りになったんですが、まあ、これですね、インターネットとかで調べると、USO-800 というやり方なんですね。で、これ、まあ、シャレみたいなもんですけど、嘘800っていう感じなんですね。オカルトチューニングとかいう名前でこう出てます。まあ、調べられたらね、ちょっとこう面白いかなというふうに思うんですけど、まあ、ちょっとね、調子が悪くなってきたなというような車に、まあ、これをちょっとこうやってみるとですね、意外や意外面白いこう結果が出るんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、くれぐれもですね、こう、冬道のこう滑り坂は気をつけていただかなければいけないなというふうに思いますけれども、ちょっとこう、愉快なチューニングの仕方かなということで、今、計測中ですけれども、お試し、興味のある方はですね、ちょっとこうやってみられたらいいかなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。
When your world is strong as a sea, I know what freedom means to me. And I can't give a reason why I should ever want to die. I've got no cause to be afraid. What feels like a liberty. Cause there's a watch right in front. I know.
21聞いていただきました。まあ、うちはですね、農産物の加工もですね、ずいぶん前からこうやってるんですが、その業種はいろいろあるんですね。お菓子だったら菓子、味噌だったら味噌、漬物なら漬物。で、まあ、いろんなこう、汎用性が高いと言われてるのが、惣菜業と言われる製造許可なんですね。で、うちはその惣菜業の製造許可をいただいて、いろんなものを作っております。まあ、煮豆だとかね、バジルのジェノベーゼとか、あと、豚のもつ煮なんかもね、惣菜業で大丈夫です、ということで、肉じゃがとかね、ポテトサラダとか、まあ、そういうものを、作ることができる、業種が惣菜業と言われるもので、その、許可をいただいております。で、まあ、来春で、それがですね、5年か6年いただけるんですけども、それが、まあ、切れるということで、今回、まあ、私の個人名で、この許可をいただいてたんですが、販売営業の関係もありまして、農場名に、変えようと思いました。まあ、名義変えればいけますよ、ということを言われたんですが、保健所さんに聞いてみるとですね、新たに申請をして、検査を受けてくださいという話だったんですね。で、まあ、急いだ方がいいかなということで、まあ、井戸水の検査から、申請から、立ち入り検査からということで、非常にこう弾丸な感じでね、処理をしまして、検査を、受けることになりました。で、まあ、受けたのは良かったんですが、ちょっと私、製造した時にですね、味噌の製造だったかな。ちょっとこう、床が凹んでしまいまして、こう、波打って、ちょっと断熱材がね、こう見えたりとか、まあそういうところが一部あったんですが、検査官の方が来られてですね、これダメです、ということで、直してください、という指摘をいただきました。で、直さない限りは、許可をいただけないということになりますんで、まあ私も気持ちがまあ、返さないかなというふうにまあ思ってたんですよね。いや、今日のうちにやりますということで、明日また来てくださいということでやることにしました。で、まあ樹脂の床なので、パテで埋めるかですね、そこだけ切り取って何かをこう張り替えるか。まあどちらにしても結構大変な作業なんですね。で、こう、いろいろこう考えてたんですが、急にですね、ちょっと思いつきまして、まあ、この樹脂を裏返せばいいな、ということで、まあ、これなら割と簡単に完全にこう、綺麗に施工できるな、ということが分かりまして、まあ、やりました。まあ、ちょっとね、厄介な部分もあったんですが、まあ、仕上がりは上々でですね、まあ、翌日、まあ、検査官の方が来られてですね、いや、綺麗になりましたね、すごいですね、というふうにこう、褒めていただきました。まあ、自分自身もですね、やれば、お、いけるな、という感じで、手応えもこう、感じておりましたんで、まあ、いい仕事できたな、ということで、まあ、無事にですね、製造許可をいただきました。あともう一つ、ちょっとこう、うちで注意しなければいけないのはですね、井戸水を使っている関係で、井戸水の検査をやるんですね。で、井戸水が、飲めますよということで、合格しなければダメなんですが、さらにそれプラス、塩素を、 0.1ppm 以上、入れなければというか、蛇口から出てきたものにそれが残留してなければ、検査通らないですね。で、それの装置もありまして、まあやるんですが、調整が非常にこう微妙であるということと、それから検査用の機械、一応まあうちは、デジタルのものがあるんですけども、検査官の方がですね、初日こう持ってくるのを忘れて、計測できませんということで、まあ翌日床のこともあったので、計測機械を持ってきていただいてですね、それを見ながら調整をして、まあ無事、0.1ppm を超える数値が出てですね、まあ良かったなということで、無事終了いたしました。まあいろいろこうね、ものを製造する、食品加工するという場合に、まあ要件は超えなければいけないハードルとかね、まあ結構こう出てきて、まあ一つ一つこうやってですね、潰していかないとなかなかこううまくいかんよね、ということを今回ちょっとこう実感しておりますね。まあ次回はすんなりこういけるように準備をしてですね、完璧にこういきたいなというふうに思っておりますね。それでは曲の方を書きたいと思います。こちら。そうこうしてるうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、もう冬が近づいてるということで、まあ、冬囲いを慌ててやらないかなということで、まあ、今日はですね、まあ、無事うまく、まあ、給水のホースを、まあ、収納したりね、井戸の水を落としたり、あと、凍結防止用のバルブ。まあ、これがですね、ちょっと潰れてるのがあって、それもうまくこう修理ができて、まあ、無事予定を終了できたかな、というふうに思っておりますね。で、まあ、今週の週末からですね、ちょっと東京に行かせていただいて、来週の月曜日、大竹財団というのがございまして、まあ、そちらでですね、先ほど、栗金利さんからいただいたハガキにもありましたけど、種子法が廃止されました。これが一体もういかほどのものかということで、この大竹財団さんが、先月の末に、 船瀬俊介さんというちょっと有名な方、ちょっとというかすごい有名な方なんですけど、この船瀬俊介さんが講演をされました。で、私がまあ現場をやっている立場として第2回目ということでオファーをいただきまして、講演をさせていただけることになりました。で、まあいろんなこう、条件というかね、こういう話、こういう、ストーリーでということで、まあいろんなこう指示をいただいてですね、まあ昨日の夜遅くまでちょっとこうやり取りをしながら資料作りをやっておりました。一番肝心なところは、多くの人たちはこのことに気がついていないということが一番の問題なんですね。どれだけ大変なことなのかということを分かっていただけたら、非常に嬉しいなというふうな内容にこう作っていかない、いかんだろうということで打ち合わせをしておりました。で、その中でですね、元農水大臣をやられていた山田なんとかさんという方がおられるんですが、非常にこのことに危機感を持っておられます。で、元農水大臣さんですから、農水省の方たちに、これはどうなってるんだ、あれはどうするんだ、今後どういう考えでこうやるんだということを、農水省の方たちに、公開の場でね、質問しながらこうやり取りをされてるものがあったんですね。それをちょっと紹介をいただいて、で、これも参考にしてくださいということでこう見ておりました。で、どう考えても外堀をどんどんどんどん埋められながら、生産者、それから消費者、私たち、まあ、全員そうなんですけども、だんだん食べ物の入手が困難になる。仕掛ける側が提示する食べ物、種、そういうものを買わなければいけなくなるような風に追い込まれつつありますね。で、特に、穀物ですから、お米、大豆、麦、この3つに関しては非常に、強い力で外から、まあ、外国からですね、この種を買わなあかんやろみたいな感じでどんどんどんどんこう押し寄せてきております。まあ、これがやっぱり一番の問題ではないかなというところ。まあ、この辺を分かっていただけたらなというふうに思うんですけどね。で、まあ、冒頭の一番最初で、まあ、どんなふうにするかということで、昨日かな、ちょっと話をしてたんですが、ゆでガエルという、キーワード、これどうですかっていう話をしたんですけど、で、何をそれっていうことでこう聞かれまして、最初はぬるま湯にこう、カエルが入ってるんですね。まあ、人肌でいい感じやなと。でも最初はホタルギでちょろちょろこう火を焚いてるんで、それほど温度上がらないんですね。で、そうするうちに、そのホタルギがですね、中火強火になっていくんですね。で、知らない間にカエルは湯だって死んでしまうと。まあ、そのカエルが私たちなのかな、ということで、その、ホタルビが中火になったこと、それを感じた人たちが、これに気を向けて、種のこと、食料のこと、私たちの将来のこと、生活のこと、まあ、いろいろこう関心を持ちながらですね、じゃあどうしようかという次の行動に移ればいいんでないかな、というような話。まあ、これを最初にしましょうね、ということで。打ち合わせをしておりました。まあ、ちょっとね、面白い、講演会になるのかなというふうに思いますね。それではですね、ぼちぼちお別れの時間が来てまいりました。来週水曜日は斉藤健さんのシンプルライフトカチになっております。次の私の出番はですね、12月の5日になっております。再放送は、日曜日の10時からということで、それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
my friend。 覚えている限り汗にまみれ走ったあの日を My friend。 悔しさに打ちのめさめ